で、幼稚園の先生たちの多くがですね、園バスに乗って、2台の園バスに乗ってバッとこう散っていきますので、残るのは事務員の方と私と、そして教師が1人と、まあ、3人が残るわけです。それで子どもたちが幼稚園の玄関にこう来るときにですね、まあ、最初に「おはようございます」って言って迎えるのが、まあ、園長の最初の仕事でした。まあ、そんなある日のことでした。幼稚園に着くなり、この大泣きをしている男の子がいました。まあ、どうして泣いているのと、この事情を聞いてみますと、まあ、園バスの中で普段仲の良い友達に「今日一緒に遊ぼう」と声をかけたら、いともあっさり「遊ばない」って言われた。僕たち友達でしょと食い下がると、またしてもあっさり、いや、友達なんかない、友達じゃないよと、まあこう言われてしまって、その言葉が答えたんですね。友達なんかじゃないよ。その言葉を聞いて大泣きしてしまったと。まあ、幼稚園の子供というのは素直なところが可愛いところなんですけれども、まあ残酷なことを平気で言ってしまったり、やってしまったりもします。相手の気持ちをまだ思いやることができない。でも幼稚園生でも友達だと思っていた子から、友達なんかじゃないよと言われれば、やっぱりショックなわけです。泣き出したいぐらいショックなわけです。まあ、子供時代というのは友達が大切です。友達を通して人間関係を学び成長していきます。しかし、友達から仲間外れにされてしまうことも時々起きます。その辛い経験が、まあ、その後の人生にマイナスの影響を与えてしまうということもしばしばです。だから、どのような友達関係を作るかはとても大切なことなのです。まあ、これが大人になりますと、子供の頃のような友達付き合いはだんだんとしなくなっていくものです。まあ、ある方がホームページで、大人になってからの友達付き合いの3つのコツ、まあ、うまく友達と付き合っていくための3つのコツと題して、まあ、こんなことを書いていました。1つ目、100%の気持ちでは付き合わないこと。100%の気持ちで付き合おうとするとトラブルも増えてくる。それぞれ事情を抱えているのだから、まあ60%ぐらいの気持ちで付き合うのが良い。2つ目、依存し合わないこと。自分の気持ちを聞いてほしい、理解してほしいということはあると思う。しかし、依存しすぎるとその関係は長続きしない。3つ目、いい意味で諦めるということ。考え方や価値観が合わないことも出てくる。相手を変えようというのではなくて、いい意味で諦めて受け入れること。まあ、こんなふうにこの方は言っておられましたけれども、皆さんはどう感じられますでしょうか。まあ、人間関係に対してとても慎重というか、まあ、消極的なような感じもいたしますけれども、しかしこれもまた現実的な考え方なのかもしれません。子どもの頃は家族よりも友達が大切という時代でした。しかし、やがて大人になり、自立し家庭を持つようになると、必然的に子どもの頃とは違う価値観や距離感で人と付き合わざるを得なくもなってくるのかもしれませんね。では、イエス・キリストが私たちを友よと呼んでくださる、これはどういうレベルの友なのでしょうか。このような呼びかけに対して、私たちは何を感じ、どう答えるのでしょうか。さっきの幼稚園生のように、友達なんかじゃないよと答えることはないにしても、60%ぐらいの気持ちでとか、依存することはなくとか、時にはそれほど期待しないでキリストとの関係を築いていくのでしょうか。しかし、イエス・キリストは全力で私たちを友よと呼んでくださっているのです。さて、 まあ、これから実際にイエス様が友よと語りかけられたシーンを見ていきたいと思います。3つ出てきます。そしてこの3回出てくる友よ、そのように語りかけられた人たちの間には、まあ何か共通点があるんですね。まあそれを見ていきたいと思っております。まず一人目、それはユダでした。イエス・キリストを裏切ったあの十二弟子の一人のユダに対して、イエス様は友よと語られたことが聖書に記されているわけです。しかもそれはご自分を裏切るためにやってきた時にユダに対して友よと語られたわけです。まあ、先ほど聖書を朗読していただいた箇所をもう一度読みたいと思いますけれども、マタイによる福音書の26章47節から50節までですね。新共同訳聖書だと54ページ、口語訳聖書だと45ページということになっていますが、今度は新共同訳聖書の方でお読みいたしますけれども、54ページ、マタイによる福音書の26章47節から、よろしいですか。じゃあここをお読みいたします。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。まあ、ユダはイエス・キリストを裏切ったのです。真夜中に祭司長や剣を棒を手に持つ大勢の群衆を引き連れてキリストのもとにやってきたのです。それはとても穏やかと呼べるような光景ではありませんでした。明らかに異常な雰囲気が漂っていました。しかしユダはいつものように親愛の印としてキリストに口づけをし、先生こんばんはと何事もないかのように挨拶をするのでした。親しい素振りを見せながら人を裏切るというのは最も卑劣な方法なのです。ユダにはキリストを裏切ることに対するためらいはありませんでした。すでに一線を越えていました。なぜユダはキリストを裏切ろうと思ったのでしょうか。何がユダの心を変えてしまったのでしょうか。しかしその時でした。思いもかけない言葉を聞くのです。キリストは自分を裏切ろうとしているユダに対して友よと言われたのです。私たちは自分を裏切ったユダに対して友よと呼びかけるキリストの言葉に驚きを禁じ得ないのであります。ユダよでもよかったのです。しかしあえて友よと呼んでおられるのです。人間は裏切られた時にその仲が良ければ良いほど傷つき、やがて憎しみや恨みに変貌することも少なくありません。しかしイエス・キリストは最後までユダを愛しておられたのだと、キリストの許しと愛を感じる言葉なのです。ところで、言語のギリシャ語でこの友よ という言葉を調べてみますと、まあ、一般的に使われる友というギリシャ語はフィロスというわけですけれども、まあ、ここで使われている言葉はフィロスではなくてエタイロスという言葉が使われていることに気づかされました。この言葉は友という言葉の他に同志とか戦友という意味がある言葉であることが分かりました。つまりイエス・キリストはユダに対して友よと言われたのは、同じ志を持って一緒に戦ってきた仲間に対する呼びかけだったということが分かります。単なる友以上の言葉を意味する、そういう言葉を持って呼びかけていたのです。だとするならば、なぜキリストはそのような言葉を持って呼びかけたのか。思えばユダもキリストの教えに共鳴し、神の国をもたらす運動に共に参与した同志だったのです。ところがどこかで歯車が食い違ってしまった、まあ、一説にはユダはローマの支配を転覆させ、神の支配をもたらす者としてキリストに期待をかけて、キリストに従ってきたと言われています。ところがなかなかそういう展開にはならない。そこで失望のあまり、キリストを売り渡したのではないか。あるいは、キリストを無理やりローマ軍と直接対決させることで、その神の力を発揮させようと、発揮してくれるのではないかと。まあそう期待したのかもしれないとか、まあいろいろ推測されているわけです。でも確かなことはわかりません。少なくともユダは、初めはイエス・キリストに共鳴した同志であったのです。キリストはユダにそのことをもう一度思い起こさせようとしておられたのです。まあさて、このことを考えていくときに、この呼びかけはユダに対してだけではなくて、私たち一人一人に対しても言われている言葉ではないかと思わされるのです。信仰から離れてしまった人たちに対して、教会生活を送っていてもその使命を忘れてしまった人たちに対して、友よ、どうしよ、と主は呼んでおられるのではないでしょうか。実はこのエタイロスという言葉を使ってキリストが友よと呼びかけている箇所が他に2箇所あります。それを見ると、まあ、どのような時にこの言葉が使われているのかということがだんだん分かってくるのです。その2つをご紹介しますね。まず1つ目はマタイによる福音書の20章13節です。マタイによる福音書の20章13節、新約聖書の38ページ。まあこの箇所はブドウ園の労働者の例えと呼ばれる箇所です。朝早くから働いている労働者と、もう遅くに来てやってきた労働者と同じ1デナリオンの賃金しか支払われなかった、まあ、その時に朝早くから来て働いていた人が、まあ主に文句を言うわけです。イエス様に文句を言うわけです。その文句を言ったその人に対して主人であるイエス様が語られた言葉がこのマタイの20章13節の言葉なのですけれども、主人はその一人に答えた。友よ、ここに友よが出てくるわけですね。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。まあこういうわけです。同じ賃金しかもらえなかったことに不平不満を漏らしたこの働き人に対して、友よ、どうしよう、と語られたわけです。皆さんは何かを感じませんでしょうか。イエス様はこの時どうして欲しかったのでしょうか。イエス様は 一緒に喜んで欲しかったんですよね。5時から来た人も3時から来た人も同じ1デナリオンをもらうことができてよかったじゃないかと喜んでもらいたかったわけです。それが主の心だからです。もし同志だとするならば、同じ志を持って一人でも多くの魂を救おうとしているならば、そうやってギリギリでも救われてきた人を見てよかったよかったと言って共に喜ぶのが本当なのです。しかしこの文句を言っていた人はその気持ちがなかった。だから彼に対して友よどうしようとキリストは語られたのです。二つ目、それはマタイによる福音書の22章12節、まあ、もうちょっと先のところですけれども、ここも例え話ですね。43ページ43ページこの例え話は婚宴の例えですね。たくさんの人たちが王の婚宴に招かれました。ところが一人の男性が礼服を着てこなかったんです。この礼服はイエス・キリストの義の衣を象徴していました。イエス・キリストを着てこなかったわけです。その礼服を着ていないとこの婚宴の席に入ることが許されないのでした。つまり救いはイエス様を信じる信仰、キリストといつも一緒に生きてきた人たちだけが入ることのできる場所だったのです。しかしそのことをしてこなかった、この礼服を着てこなかったこの男性に対してイエス様は語りかけた。友よどうして礼服を着ないでここに入ってきたのか。まあこういう場面でまた再び友よって言われているのです。不思議に思いませんか。彼は友達だったんでしょうか。友よ、もしこの言葉の意味するところがですね、なぜイエス・キリストという義の衣を着てこなかったのか、すなわちなぜ私と一緒にいつも歩んでこなかったのか、たとえ聖書をどんなに読み祈り礼拝に参加しどんなに良い行いをしていたとしても天国の門をくぐることがそれでできるわけではないのだと。イエス様といつも一緒にいてイエス様の義の衣を着て初めてここを入ってくることができる。なぜお前は私から離れてしまったのか。友よどうしてなのか。まあこんなふうなことを言いたいのかなっていうふうに思うわけです。最初の一番目は、友よどうして一緒に喜んでくれないのか。あなたはたった一人の使命、魂を救うという使命を忘れてしまったのか。どうしよう。二番目は、どうしてあなたは私と一緒にいつもいなかったのか。私から離れては何もできないということを忘れていたのか。友よどうしよう。まあこのようにですね、友よという言葉が使われているわけです。そしてイエス・キリストを裏切ったユダに対しても友よと言われている。私たちもイエス・キリストから離れてしまったりその使命を忘れてしまったりするとき、心の奥底に響いてくるのではないかというふうに思います。ただその言葉は決して裁く言葉ではありません。むしろ私たちを呼び戻そうとしている言葉、目覚めさせようとしている言葉であるのです。ね、今挙げた3つの友よという言葉は 今説明したように単なる友達でね、友達だよって言っているような状況の中で言われているのではないのです。むしろ逆にそこから離れようとしているときに、その使命を忘れて、目的を忘れて、何のために生きているのか、イエス様を忘れてしまいそうになっている者たちに対して、友よ友よ、忘れてしまったのかと、そう語りかけていることがわかります。さて、この友よと語られたイエス様は、続いてユダに対して、しようとしていることをするがよいと言われました。この言葉について次考えてみたいと思いますけれども、口語訳聖書では、友よ何のために来たのかと訳されています。何のために来たのか。新共同訳聖書では、しようとしていることをするがよい。言語のギリシャ語では、これ直訳すると日本語にならない変な言葉なんですけれども、友よあなたが直面していることへ、というような直訳、これはちょっと変なので少し訳すると、友よあなたが今直面しているそのただ中に進んでいくがよい、っていうのが直訳なんです。ではユダが直面していることって何だったのか、どんな問題に直面していたのか。ユダにしようとしていることをするがよいと言われましたけれども、それは一体何だったのか。で、この言葉は実は少し前にも同じ言葉が語られています。しようとしていることを今すぐしなさい。その少し前に言われた言葉を見てみたいと思いますが、皆さんよくご存知の通り、あの先祖聖餐式の最後の晩餐のあの場面で、イエス様はパンにブドウ酒を浸して、そしてユダに渡された時に言われた言葉、ヨハネによる福音書の13章27節から見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書の13章27節195ページ、ヨハネによる福音書の13章の27節で、ここを読みますとですね、はっと驚かされることが書いてあるのです。よろしいですか。ヨハネによる福音書の13章の27節ですか。じゃあお読みいたしますね。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた、というふうに書いてあります。突如キリストがユダに、しようとしていることを今すぐしなさいと言われて、他の弟子たちは何を言っているのかが分からず、ある者はユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいということだろうか、それとも貧しい人に何かを施すようにと言われたのだろうか程度に思ったと聖書に書かれてあります。しかしユダにはキリストが何を言っておられるのかがはっきりと分かっていました。キリストは自分が裏切ろうとしていることを知っておられる、その上でしようとしていることを今すぐしなさいと言われた。ユダはこの言葉にたじろぐのです。そしてこの言葉が発せられる直前に、ユダの中にサタンが入ったと聖書は記しています。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと言われたというふうに続きます。そう思いますとですね、この言葉はユダに対してだけ言われているのではないということに気づかされるのです。しようとしていることをするがよい、これはなんと悪魔に対して言われた言葉でもあるのです。イエス・キリストはサタンと戦っておられました。この時ユダもサタンと戦わなければならなかったのです。中に入ってしまったサタンを追い出さなければならなかったのです。しかし自分の力でサタンを追い出すことは簡単なことではありません。だからキリストはユダに、 サタンを追い出すように言葉を与えておられたのです。もしユダがキリストの心を持って一緒に祈ったならば、サタンはユダから出て行ったことでしょう。しかしユダはその場を走り去っていったと書かれてあります。そして再びキリストのもとに現れたとき、最後の晩餐の席で見せた動揺はすでになく別人となっていたのでありました。サタンはなお一層深くユダの心の中に住み着いてしまったのでした。しようとしていることをするがよいとは、あなたが直面しているところへ進んでいきなさいという意味が直訳だと言いましたけれども、ではユダが直面していた問題とは何だったのか。何をユダは一人で戦っていたのか、何を悩んでいたのか、何を考えていたのか、なぜそして裏切ることになったのか。ユダが直面していた問題とは何だったのか。なぜイエス・キリストは友よと語られたのか。ヨハネによる福音書の第15章15節、ここで語られたキリストの言葉の中にヒントになる言葉があるかもしれません。ヨハネによる福音書の15章15節、まあ、有名な御言葉ですけれども、198ページ、ブドウの木の、例え話の後ですね。この言葉をイエス様が語られました。いいですか。ヨハネ15の15、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。本来ですね、イエス・キリストから友と呼ばれる者たちというのは、父なる神様が何をなさろうとしているのかを知っている人たちなのです。主がそれを教えてくださるからです。その意味でただ仲が良い友達という以上の関係なのです。神様の御心を知り、それを喜んで生きる、やはりそれは同志なのです。しかしユダは神様がなさろうとしていることが分からなくなっていました。自分の思いを優先するあまり、それとは違う神の思いが理解できなくなってしまっていました。ユダが直面している問題がまさにそこにあったのです。自分の考えとは全く違う神様の御心が分からない、理解できない、その苦しみや葛藤がやがて主なるキリストに対する失望、裏切り、そして挙句の果てには殺すしかないと決意するまでになっていきました。イエス・キリストが友よと呼び、しようとしていることをするがよいと言われたとき、その言外にはお前が直面している真の問題が何なのか、理解しているのかと実は尋ねておられるのだと思います。そしてこれはユダだけではない、私たち一人一人に対しても常に主は今あなたが真に直面している問題は分かっているのか。私たちはすぐに目の前の見える問題で右往左往するのです。しかし本当の問題はその周りではなくて自分自身の中にある。ユダもそうだったのです。そしてイエス様はそれにお前は気づいているのかと、分かっているのかと。キリストのこの心深くに突き刺さるような問いかけにユダの心は激しく揺さぶられ混乱します。そして聖書は裏切りの対価として手にした銀貨30枚をユダは返しに行ったと記録しています。しかし祭司長たちはそれを跳ねつけます。結果的にユダは自殺をします。キリストを裏切ろうと決意した時から自殺するまでのユダの心を すべて読み解くことはできませんけれども、でも何かを感じるはずなんです。何かを感じなければならないのです。なぜならば、私たちもいつこのユダのようになってしまうかわからないからです。あるカウンセラーがこのように言っていました。人を裏切るということは、自分自身をも裏切るということです。平気で嘘をつく人ほど、裏切っているという罪の意識は低いでしょう。バレなければいいと思っているかもしれません。でも、自分自身に嘘はつけません。体の中は罪で蝕まれていきます。そして、裏切りに裏切りを重ね、それがバレて、本当に大切なものを失ってしまった時に、初めて人を裏切るということがどういうことかを知るのです。取り返しのつかないことをしてしまったと気づいてからでは遅いのです。まるでユダのことを語っているかのような言葉です。イエス・キリストこそ救い主であるということを知った私たちは、この方を裏切るようなことだけはしてはならないのです。主は私たちに今こう言われています。友よ、どうしよう、共に神の国を目指して歩もうじゃないか。私を信じるがよい。疑ってはならない。神の国はもう目の前にあるのだ。友よ、どうしよう、私と一緒にその神の国に行こうと。